ラクラシックラディオ、ヨシです。
ユジです。
この番組はフリースタイルフットボールコンビラクラシックの2人がお送りするトーク番組でございます。ということで普段は、丸球体についてということで、サッカーボール以外のもののトピックに当てながらですね、トークしてるんですけども、本日はちょっとイベントこの間あったんで、それのレポート的な、感想とかそういう話と、あとこんなイベント次ありますよっていうようなちょっとお知らせ会もたまに挟んでいこうかなという日になっております。
はい、
はい、ということで振り返りなんですけども、本当先日ですね、舞鶴赤レンガパークで開催されました私の街からあなたの街へっていうイベントなんですけども、これどういったものかというと、能登半島地震支援チャリティーイベントとなっておりまして、元旦地震があってね、それの、被災者の方、被災地の方に、この舞鶴から私たちの町からあなたの町へっていうチャリティーを行ったんですけども、その日はですね、4号棟と2号棟であって、2号棒の方はおことの立道さん、ことアンサンブル吐息の立道さんと、サックスがゲストとしてね、野田明さんとギター水野さんが来てる会となっておりまして、こちらが2号棟の方で入場料1000円だったんですけども、結構すごいパンパンやったらしくて、
みたいですね。
その1000円の入場料は全部義援金として全額ね送られる形になっているということで、琴の演奏をしっかり楽しんでそれが送られるっていいですよね。なんかいい循環というか、ちょうど僕らは4号棟の方にいたんで行けなかったんですけど、写真見る感じだとすごいパンパンで好評をやったみたいで、よかったですね。
そうですね。
で4号棟の方では、チャリティー出店者さんということで、なんかカフェとかね、コーヒーとかそういうお菓子みたいなものもあれば、物販もあって、その売り上げの一部を送るとっていうのもあれば、ステージパフォーマンス側、こちらがもう僕らの、専門というか、場所でして、そっちの方ではですね、今回結構いろんな人が来てて、ヒップホップダンスサークルからトークショーとして舞鶴市さんの方でね、危機管理防災課の人に来てもらって、実際こういう時どうしたらいいのかって話から、あとは ICA ダンススクールさんによるダンスメドレーとか、舞鶴といえばもう子供たち大人気、舞鶴防衛センターチャッタマン、
人気でしたね。
人気でしたね、
はい。
そしてベリーダンス、ハッピーベリーダンスアピリシエイト、そしてフラダンス、ハーラウフラアカハイマーリエさん、これなかなかこう最初言いづらくてさ、
確かに
ハワイの言葉やから
口が回らなさそうですもんね。
でだいぶ言えるようにしましたよ、でそしてよさこい日本ひじりということで、よさこい踊り、そして DJ ゆうさんによるヒップホップ DJ みたいなね感じ でオープニングトークでは今さっきの2号棟の立道さん登場してもらって、もうね、申し遅れましたけど、僕らのパフォーマンスもしつつ、僕は司会もイベントの、進行やってて、
そうですね、全体の MC をヨシがやってましたね。
でオープニングトークは立道さんとこうチャリティーのイベント何回もやってるってことやったんで、それについての思いなんかを聞いてたんですけど、始まる直前に僕がエナジードリンク飲んでてそしたら私こんなの飲んだことないんですみたいなことがあって、黒柳徹子さんみたいな
確かにちょっとそっち引っ張られてましたね。
ないんですっつって、そうなんです、私お酒も飲まないしとか言って、こうエナジードリンクとかコーヒーカフェインも取りませんみたいな、すごいですね、水だけですみたいな感じで、へーとか言って、もう死ぬ直前まで喋り続けて元気できたね、水だけですみたいな感じで、もう綺麗なもん体に入れてるはずなのに口からは毒ばっか出ますとか言って
そんなこともないですけどね、
言ってて裏側で、で表立ってた時 もうみんなの前で、私は毒しか吐きませんみたいなことをもう自分で言ってたから
言ってましたね。
ここでも言っていいと思うけども、そういうでもチャリティーをやるっていうことでね、思いがあるんですけど、多分、なんだろうね、そういう思いを隠すのか、恥ずかしがり屋なんかね、分かんないですけど、逆に言えば、毒しか吐きませんみたいな感じで言いながらもやることやってますから、そんな感じでお話を聞いて、で僕らはね 演者ですから、お客さんあってこその、はい、まあ輝かせてもらってる人たちとして、うん、なんか僕らも普段の恩返しじゃないですけど、そういうお客さんとかそういう方々が困ってることがあれば助けましょうっていう話をして、
はい、まあ、できることとしてパフォーマンスさせていただきました、
ね、うん、でオープニング終わってからヒップホップダンスチームが登場したんですけど、どうでした？
なんかちっちゃい子やろに思った以上になんかかっこいい圧というか、うん、しっかりダンスしとるなっていうのを伝わりましたけどね。
いやだいぶかっこよかったね、
はい、
ね、
結構良かったですね。
今回 MFP シンクさんは、うん、ヒップホップダンスサークルということで、
はい、
そのサークルの中にもこう何チームか子供たちの、ね、チームがあって、
うん、そうでしたね。
それぞれなんか曲も違えば振りも違えば衣装も違ってみたいな、でしっかりなんやろね、こう本当に本物の基礎をちゃんと教えてもらってる感じがしたよね、
はい、うん、
だから見てておかっけえなーみたいな感じやったし、うん、可愛いなっていうところもあったし、
そうですね、
うん、で中にはファミリーマートを意識してたこう衣装、
はい、
で曲もなんかファミリーマートっぽいから始まってたっけな、
うわ最初どうやったかな覚えてないです。
でなんか後ろもねこうガムテープの色付きのやつあるやん、
はい、
でそれでこう青とか緑とかでこうほんまファミマっぽいのを服にやってましたね、貼り付けてて、でなんかその子たちにもねこう、うん、終わった後出てきてもらってみんなこうチーム名なんか聞いてたんですけど、もうその子はもうチーム名ファミマですって間違えて言ってしまってそうなみたいな、間違えましたみたいな
確かにそれかと思いましたもん最初、うん、
なんかそういう微笑ましい時間もあって、うん、でまあ僕はその間もずっとイベントの司会をしてたからさ、
はい、
ウォーミングアップできんのよ。
そうですね。
でその後そのままラクラシックの出番で、
はい、
で一瞬俺危なかったよなショ
ーまあ どこかはもう見に来た皆さんが気づけてるかは分かんないですけど、うん、一瞬危なかったですね。
やっぱこのウォーミングアップ一切できてなかったから、まあでもノーミスやったのよ。
そうですね、
その辺はやっぱさすがやわ、
はい、さすがね
っていう感じでしたけども、なんとかでもいい感じにねしっかり盛り上がったんじゃないかなと思いますよ。
そうですね、
うん、でそのままトークショーで、
はい、
これももう出っ放しですよ。
出っ放しですね、そのまんまですもんね。
そう、こう普通息上がってるのにさ、
はい、
動き終わった後やからもうそのままトークショーやからはあはあ言っとれんしなみたいな、
は
い、
僕はもう息を直しながら荷物ちょっと控え室に持っていったりしてましたからね。
うん、いやでもなんか今回この危機管理防災課の方に来てもらって、うん、得てよかったわ、
はい、
なんか知らんかったこともいっぱいあったし、
うん、
あなるほどみたいな、本当に実際こういう時どうしたらいいんやろみたいなね、
はい、
でイベント来てた人はもちろんそんな時の話聞いてたと思うんですけど、うん、なかなか行けなかったって人とか、
はい、
来てたけどえ大事なことあそこなんて言ってたっけみたいな人のために、うん、一応僕は覚えてる範囲でこうまたお伝えすると、
はい、
実際地震起きた時、
うん、
やっぱり頭を守るのが大事なんやってね、
うん、
で小学校の頃もよく僕らも習ったと思うけど、そういう防災訓練あったん、
はい、ありましたね、
机の下に隠れましょうみたいな、うん、であれはやっぱ頭を隠す、うん、守るためのもんだよね、うん、で実際こうじゃあ机がないとか寝とる人はじゃあどうしたらいいかみたいなね、近くになかった場合とかは布団をかぶるんとかでもいいですしみたいな、
うん、
まあ、ヘルメットがあればヘルメットでもいいけども、はい、なんかそういうのがまず頭を守るっていうのが大事みたい。あとはルームシューズ、
あー、まあそうですよね、逃げることを考えたら、
まあやっぱ揺れて、
はい、
ガラスが割れる窓が割れるみたいなのがあって、うん、破片が飛び散るところで靴下とか裸足で歩いとったら足の裏血だらけになるしな、はい、
なりますね、
うん、だからルームシューズをまあ、布団とか脇に置いとくとかも、これなんかあった時にね逃げたりするのに大事なとこ、
確かに、
うん、でまあ寝てるパターンとかに戻すと、
うん、
じゃあ寝てるとこの隣を例えば自分の家を想像して見てみると、
うん、
タンスがこう近くにあったりする人もおると思うのよ、
はい、
でもしこれなんかあったら万が一こっちに倒れてくるんじゃないみたいなとこにある人はそれを こう違う場所に移動させるっていうのもすぐできることでもあるみたいなことで、
ね、そうですね、
話を聞いてたし、であと一つこれもね、そうかなるほどと思ったんだけど、逃げるときにドアのところにタンスが倒れちゃってて、出入り口が塞がってて逃げれないみたいなパターンがあるらしいのよ。
確かに。
だからそのじゃあ寝るときの倒れてくるかもっていう以外にも、逃げ道の確保としてこう出入り口付近にここ倒れたらちょっと厄介かもっていうのは場所変えた方がいいかもみたいな、ね、
そうですね、だからそこに行くまでの動線もちゃんと確保できるように、
そう、
まあ、高さがあるもんを変えようにした方がいいんですね
とかね。だから、まあ、実際あるらしいし、逃げたいのにドアが開かないみたいなタンスが倒れてて、ね、そういうのもすぐできることとか、あとはペット飼ってる人ね、
あ、はい、
同伴避難と同行避難っていうのがあるらしくて、舞鶴は、どっちって言ってたかね、同行ができるんですみたいな、なんか同行と同伴何が違うのっていうので言うと、こう一つの部屋にペットと一緒に避難するパターン、もしくはゲージに入れて一緒に避難するパターンで違うと、みたいな、まあ、ゲージもゲージでワンちゃん猫ちゃんとかが入りたがらん子もおったりするから、いざという時捕まえるのに時間かかっちゃうってならんように、普段からちょっとゲージに慣れさせとくっていうのもいいことですよみたいな話をね聞いたり してましたし、まあなんかそういうのを含めて勉強になりましたとか言ってたら結構時間が迫ってまいりましたが、
そうですね、振り返っていたら、
なんかまだまだ喋れることいっぱいあるんですけども、それぞれがなんかいいカラーを出してて、なんかみんなで一つの空間作れたんじゃないかなと思います、
はい、
ご協力いただきありがとうございます。
僕
は主催者じゃないんですけど
そうですね、
はい、一応司会もさせてもらってたので、そういう観点からありがとうございましたということで、はい、で一番最後になんですけど、もう今月ですよ、2月、
はい、
あ、2月には3月や、
3月ですね、
来月なるのか、でももうチケット販売が始まってるイベントがあって、スター誕生文化祭っていうのを今度やるんですよね、で今僕らは歌、ダンス、フリースタイルフットボール3つのジャンルどれでも選んでもらって、お子さんに練習してもらって、まあ、約3ヶ月かな、でこう発表会をするみたいな、イベントが3月10日に中総合会館のホールであるんで、ぜひこっちも来てほしいですね。
そうですね、
で僕らも講師としてゲストパフォーマンスするので、そちらの方もどんなパフォーマンスが見れるのかお楽しみに。
教え子たちのパフォーマンスと講師たちのパフォーマンスが見れるという豪華なね、
いや本当にスターが誕生するかもしれんからね、これはもう要チェックでございます。
そうですね、
なんかまた日が近くなったら詳しく説明できればなと思います。ホームページからも詳細見れたりとか、チケットの情報も書いたりしてるので、SNS からホームページ全部チェックしてみてください。ということで今回はイベントの話でした、はい、ゆうじなんか最後一言。
一言、
はい、
お待ちしております
イベントにお待ちしております、
はい、
はい、ということでラクラシックレディオヨシと
ゆうじでした。
それではまた。